皆様こんにちは。天沼教会牧師の近藤光健です。今期はマルコによる福音書を読んでまいりました。今回は11課捕らえられ裁かれると題して、マルコによる福音書14章から学びます。14章は十字架にかかる前の出来事、ベタニアでのというユダの裏切り、最後の晩餐とその席で語られたペテロの裏切り、ゲッセマネの園での祈り、そして捕らえられて裁判にかけられる場面が続き、ペテロの裏切りの場面で終わります。この一章を通してイエス様とイエス様についてきた人々の姿から学びましょう。まず暗唱聖句、マルコ14章36節を口語訳で読みます。アバ父よ、あなたにはできないことはありません。どうかこの杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなく御心のままになさってください。今週の暗唱聖句としてゲッセマネの園でのイエス様の祈りの言葉が選ばれています。イエス様は十字架に向かう前に父なる神様と祈りを通して交わられ、徹底して父なる神様に信頼し、その御心を生きることを選ばれました。そのことをこの祈りの言葉から学べます。イエス様が受難の時にお示しになった祈りの模範に私たちも習いたいと思います。それでは日曜日の忘れがたいことから学びましょう。マルコ14章1節から11節に、5番目のサンドイッチ物語が出てきます。 1,2 節に祭司長たちと律法学者たちがイエス様を捕らえて殺そうと相談している場面が出てきます。そして最後の10節11節にユダの裏切りが語られます。この2つのエピソードに挟まれて、匿名の女性によるナルドの行為をイエス様に注ぐ話がこの間に挿入されています。この女性のイエス様の頭に油を注ぐという行為を通して、イエス様が油注がれたもの、すなわちメシア、救い主であることが暗示されました。弟子たちはこの行為を批判し、貧しい人々に施すべきだと言いましたが、イエス様は、するままにさせておきなさい。なぜ女を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。とおっしゃり、この問いの行為は十字架で命を捧げるイエス様の埋葬の準備だとおっしゃいました。彼女の行為を通してイエス様が贖いのために命を捧げる救い主であることが明かしされたのです。また当時男性ばかりが集まる食事の席に給仕役でもない女性が入ることははばかられることでした。しかしイエス様は彼女を拒絶せず、彼女の思いを受け入れてくださいました。さらに、この場面は重い皮膚病を患っていたシモンの家で起こった出来事です。当時の宗教家ならば、入ることをためらう場所です。しかし、イエス様はこの人と食事を共にしておられました。このように、イエス様は差別せず人と向き合われ、お救いくださる方です。その救いの御業は、人間の悪しき企てによっても妨げられず、むしろその企みを通して成し遂げられていくのです。このように神様は必ず救いの御業を成し遂げてくださいます。では月曜日の学びに移りましょう。月曜日は最後の晩餐の場面から学びます。出エジプト記24章8節にあるように、モーセがほふられたお牛の血を取って主なる神様と民との契約を結んだように、この席でイエス様はパンとブドウジュースを象徴として用いて、ご自分の流す血によって新しい契約を立てることを宣言されました。しかしその後で弟子たちがイエス様から離れることをイエス様はゼカリア13章7節の言葉を用いて予告なさいました。それに対して絶対につまずかないと断言したペテロに、鶏が二度鳴く前に イエス様との関係を3度も否定すると予告しました。この後予告した通り、弟子たちは皆イエス様を見捨てて逃げてしまい、ペテロはイエス様との関係を3度も否定しました。しかしそのような弟子たちのことをイエス様は諦めていないのです。マルコ14章28節に、しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行くであろうとおっしゃいました。よみがえられた後に彼らをガリラヤに来るよう招かれたのです。このように忍耐強く私たちを諦めずお導きくださるイエス様によって私たちの信仰は育まれるのです。さて、イエス様は弟子たちと食事を共にした後、オリブ山の斜面にある園に向かわれました。火曜日の学びに移りましょう。そこで十字架にかかられる前に祈りを通して父なる神様と深く交わられました。祈るにあたり、まずペテロ、ヤコブ、そしてヨハネを連れて奥へ行き、さらに彼らを残して園の奥に進んで一人で祈られました。そのお姿にイエス様が孤独な状況の中で十字架に向かわれることが暗示されています。イエス様は祈りの中で、アバ父よと父なる神様に呼びかけます。聖書ガイド77ページにこの呼びかけについて、これは子供が父親を呼ぶ時の言葉ではないが、家族の密接なつながりが伴っていると説明されています。このアバという呼びかけについて補足いたします。アバというアラム語には私の父という意味があり、古代からユダヤ人たちの間で非常につらい時に神様に助けを願う祈りで使われていました。苦悩の中で父なる神様にアバと呼びかけて祈るイエス様のお姿は、イザヤ53章に予言されている苦難のしもべとしての救い主そのものです。イエス様は十字架において人類の罪を背負い、父なる神様とのつながりが切れる絶対的孤独の中で、このことを成し遂げようとしておられました。一方、弟子たちは全く危機感なく眠っています。イエス様には弟子を含めた人間の不義と暴音は絶望的に思えたことでしょう。そのような人間の罪に対する神様の怒りを誰よりもお知りになっておられたのもイエス様でした。さまざまな思いがイエス様を襲う中で、イエス様が祈られた言葉は36節、お読みしたいと思います。アバ父よ、あなたにはできないことはありません。どうかこの杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなく御心のままになさってくださいでした。ご自分の思いを素直に語られた後、イエス様は父なる神様に絶対的な信頼を持って御心のままになさってくださいと祈られました。この祈りは私たちの模範でもあります。私たちが抱えているさまざまな思いを神様に素直に打ち明けてよいのです。詩篇にはそのような祈りの詩が数多く載せられています。思いを受け止めていただき、最善をなしてくださる神様に信頼して御心がなるよう祈り求めるのです。それでは水曜日の学びに移りましょう。マルコ14章43節から52節にユダの裏切りと弟子たちの逃亡が描かれています。暗闇の中で間違いなく速やかにイエス様を捕らえるために、ユダはあらかじめ打ち合わせて彼が接吻する人がイエスだと伝えてありました。イエス様と共に活動し、その言動を見聞きした弟子の中からこのような人物が出たことは他の弟子たちにとって驚きだったと思います。しかし他の弟子たちもゲッセマネの園で祈らず備えができていなかったために、50節にありますようにイエス様を見捨てて逃げてしまいました。ゲッセマネの園の場面において、イエス様とイエス様に従ってきた者との対比が描かれています。イエス様は父なる神様へ祈り、 その御旨に忠実に従って十字架に向かわれました。その一方、祈りを怠った弟子たちは、この場面において耐えられず逃げてしまいました。しかし、イエス様はこのようにイエス様に従えない弱さを抱えた弟子たち、そして私たちの罪のために十字架に向かわれたのです。こうしてイエス様は捕らえられて取り調べを受けます。では木曜日の学びに移りましょう。最高法院でイエス様を取り調べている様子が描かれていますが、証人たちの証言が偽証であったため、罪に定められないことに苛立った大祭司は、何も答えないのかと問い詰めました。しかしイエス様は偽りの証について一切答えようとしません。しかし大祭司が単刀直入に、あなたは褒むべきものの子、キリストであるかと尋ねると、イエス様はそれを率直に公然と認めました。私がそれであると。そしてダニエル7章13節14節にある人の子であることを示されました。このイエス様の返答に感情を荒げた大祭司はその衣を引き裂きました。この裁判は律法にのっとってなされていません。まずイエス様になされた偽証は10回の9条を犯しています。また裁判の場合、現代もそうですが、この当時も必ず訴えられた者のための弁護がなされることになっていましたが、それもありません。さらにレビ記10章6節によると、大祭司とその息子が衣を裂くことは禁じられています。大祭司は神という言葉を使うことをはばかり、褒むべきものの子と表現し、いかにも敬虔な信仰者であるかのように振る舞いますが、この裁判は律法に基づかないイエス様を貶めるための結論ありきの裁判でした。こうして大祭司や最高法院のメンバーはイエス様を拒み、ピラトへイエス様を送りました。その一方で、その裁判の様子を見ていたペテロも、彼とイエス様との関係が問われたとき、イエス様が予告した通り、3度イエス様との関係を否認いたしました。しかしそのことを通してもまた、イエス様が救い主であることが明かしされています。この場面を見ていますと、救い主を前にして、むしろ裁く者たちが裁かれているようにも思われます。またイエス様に従ってきたペテロにとっても、その信仰が試みられる場面となっています。このかな学びを振り返りますと、まずイエス様に好意を注いだ女性の行為により、イエス様が何者であり、何をなさろうとしておられたかが暗示されました。その後に続く最後の晩餐、ゲッセマネの園、そして裁判の場面を通して、イエス様が救い主であることがさらにはっきりと示されていきます。その使命のために祈り、十字架に向かっていかれるイエス様の忠実さが明かしされます。その一方で、状況を理解せず祈らない弟子たちの脆さ、イエス様を裁判にかけたユダヤの指導者たちの固くなさがあらわにされています。この章で表された人の罪深さ、弱さから私たちを救うために、イエス様が十字架に向かわれたことを覚えて感謝し、このイエス様のお姿を心に刻みたいと思います。最後にディスカッションのテーマを2つ申し上げます。1番目、14章の中に出てくる人物からどのような教訓を私たちは学べるでしょうか。2番目、ペテロや弟子たちに対するイエス様の対応から、あなた自身にとってどのような希望を得られるでしょうか。金曜日の各時代の希望の75章からの引用文も読んで話し合いましょう。ぜひ安息日学校で共に学びをなさる方と一緒に御言葉を読み話し合ってみてください。皆様の学びを神様が豊かに祝福してくださいますように。